五条悟は俺が殺した。
はい、どうも。変態戦士大戦じゃなくて、今日は世界変態大戦の方ですね。すいません、ボリューム、はい、ファイルナンバー46番、
伏黒杜氏だ。
でおなじみのドミーでございました。
クリスティッチかと思ったわ、おじさんの。
ヒチチヒチチ、五条悟は俺が殺した。ヒチチ
入ってこないでくれ。
呪霊だから。
あのさ、お兄さんさ、はい、なんか
またビール飲んでんなこいつ。
あの変態戦士大全とさ、世界変態大全ぐちゃぐちゃになってない言ってる時。
最近ね。
あのなんかさ、俺らすらもさぐちゃぐちゃ多分分かってないよね、みんな多分ね、どっちがどっちとか、ね、
だから今日は変態戦士大全なんでしょ。変態を紹介するから。そういうことね。
変態戦士大全じゃねえだろうがよ。
え、今なんて言った？
変態戦士大全と言いました。
本当？あのね、なんかさ、うん、変態戦士大全だよね、変態紹介する方が本当は。
違うだろ。語呂がいいから
変態大全ですね。
そうですよ。すで俺は番組変態戦士大全じゃないから。もう意味わかんないからさ、変態戦士大全とかわかんないから、初めて聞いても。
そうですそうです、いいです。世界変態大全ですね。
そうですよ。
46回目、記念すべき。
はい、はい、ありがとうございます。皆さんすごく、
前回放送でさ、
はい、
変態戦士大全でさ、
はい、
あの音変えたの分かりました？
あ、分かりましたよ。
イエーイ、アンニョンバンニョンキツネンガンバンニョンガンニョンガーって。
かっこよかった。
変えたんですよ。
かっこよかった。
良くないですか？
よかったよかった、うん、いい感じでした。
うちの母親が歌ってるんですよ。
かっこいい、あの感じで。あのユバーバみたいなお母ちゃんが歌ってんの、あれ似合わなすぎるだろうが。超ネイティブな英語だったけど大丈夫？
ブラックミュージックに精通してるんでね、うちの母親。
なんか、うん、絶対違うのはわかる。
はい、
1個いいですか？
はい、なんすか？
いやー、なんか
あ、ごめんなさい、やっぱダメです。やっぱダメ。
ちょっと勝手にいきたいと思うんですけど、はい、あのですね、皆さん、あの評価ありがとうございますね。皆さんたくさんいただきまして、
こんなね、ケツメドみたいな番組。
いや、ケツメロ？
ケツメド番組への評価。
ケツメド番組って何？ケツメド。
ケツメドって言わない？ケツの穴のこと。
言わない言わない。そんなケツの穴のことでなんかあんまりなんか情報収集したことないし。
いいね。
いいねじゃないんだよ。
いいね。いいね。
ファボしてくる。
いいね。
いいんじゃないや。
なんか、あ、旅行行ってなんかスキル上げた？
うん、いや、旅行で別に日本語喋ってないから、全く英語も喋ってないけど、まあいいんですよ。
じゃあ何喋ってんだよ。おーって言ってた、ずっと。おーって言ってた。
言語じゃないんだよ。まあいいんですよ、はい、1個ちょっとね、はい、評価とレビューをね、新しくいただきまして、
ごめんなさい、2個にしてもらってもいいですか？
1個もらったんだって。
そうですか。
1個もらったんですよ。ぜひね、久しぶりにちょっと紹介したいと思います。早速本編。
ああ、そういうこと。
はい、ね、ありがとうございますね、本当に皆さん。もうコメントとかね。
君、途中でさ、ちぎられた時さ、 こう話を遮られた時さ、
はい、
改めて自分のさ喋り方に直すのをさやめて、はい、喋ってみて。ありがとうございますなって絶対始まるのはあれやめて戻っていい。はい、
もしかして消してる？
はい、どう？
あ、俺そんなこと言ってる。消してます。
はい、じゃあどう？ありがとうございますね。おい、やめてもらっていいですか？
いや、あんまり自覚はない、ね。
って言うのやめてもらってい
い？言わねえだろそれ。言ったことねえだろ。
急にあれやめてもらっていい？急に。
言ったことないよそんな。
耳気になるんで。
気になるは俺が一番。今の聞いて初めて聞いたよ。その悲鳴みたい。いいですか？
はい。
はい、ありがとうございます。あの評価されるように書いてくださったらね。
ちょっと意識して変えてくんのもやめてもらってもいいですか？
あの行かせてもらっていいですか？マジで。いやいや本当にありがたいですからね。本当に評価とレビュー書いたら。
もうさ、わざとやってる？わざとやってるよね。
わざとじゃない、本当に
自分のテンポ、うん、ルーティーンみたいなのを作
るのよ。これでなんか精神落ち着かせて喋るみたいなところあるかもしれない。いや、題名
もう振り返ってみてほしいこれ、うん、
題名もやもや、
うん、
最近知
り、いいタイトルちゃうな。
名前モイス、
もうばっか。
モイスさんありがとうございます。最近知り過去の配信から最新回まで一気に聞いてしまいました。世界のあらゆる変態を知るいいラジオだと思います。お二人の掛け合いがとても面白いです。番組の内容は星5なのですが点点点、少し残念なのは大輝さんの声が絶望的に聞き取りにくいという点です。本編でもそうですが、変態戦士たちのメールを読み上げる際などボソボソと話すことが多く、作業をしながら聞いていると何と言っているのかわからないことが多々あります。長文失礼しました。これからも応援しております。ありがとうございます。
応援しておりますじゃないんで。
本当にね、ありがとうございます。いや、私もね結構これを読んでですね、しっかりこう、うん、まあ、反省してですね受け止めて、うん、
下切っちゃえば、
いやいやいや、下切ったら
下切っちゃえばいいじゃん。
もっとねダメになる。
あ、チンチンの方ね。チンチンの方。
あ、チンチンの下の方ね。嫌いだよ、関係ねえだろコーヒー。いやいやいや、いろいろね。まあ僕もねちゃんと反省してねおりましたよ、これを読んでね。
ボイトレした？なんかした？トレーニングした？
いやいやいやいやいや、
早口言葉言ってみて、早口言葉言ってみて、なんか言ってみて、
練習
なんか言ってみて。
しますよ、もしそれでよくなるんですよ、
ね、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪ってちょっと言ってみて。
言いませんよそんなこと。
ちょっと言ってみて、
もう一回言って。
赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪って言ってみて。
赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。ありがとうございます。
ちょっと早めに言うもんでしょそれは。
うるせえな、
怖。
まあ僕もね真摯に受け止め、ちょっとね、まあまあこれに関してですけどね。やかましいわっつんだよこいつはね。
怖急に。なんか、あ、今日そっち側、今日そっち側ね。
いやいやいや、うん、まあ純粋なね感想を、うん、もやもやしてんのに。
いや、う
ん、過去回から最新回まで一気に聞いてんじゃねえよこいつは。
お前さあ、わかった。これあ、大輝ってこういう気持ちなんだ普段。
こんなクソ変態選手がよこいつ。
短気だな。怒るとかあったかこの感想に。
これからも応援してんならよ、改善できるコメントを残せこいつ。
改善できるように言って
くれ。できねえだろうが。
いや、できるだろうが。
この声でやってんだよボソボソ30年間よ。
だからさ、いないんじゃないの。
え、
大輝の味方が一人もこういうの。
いるだろう。
いないんじゃないのだから。
っていうのは嘘でね。
なんかさ、最近さ、
はいはい、
大気の味方やっぱいないよなって思うわ。
いや、お前はそういう風に仕立て上げるのが好きなんだよ、本当に。そういう感じに。そうあった方が面白いと思ってるから、お前そういう方向に持ってこうしてんじゃねえ。
で、大気を孤立させてどっかとなんかヤバそうな新興宗教突っ込もうかなと思って。
新興宗教って
具合悪そうな新興宗教にハマらせようかなと思って。
いやでも嘘、マジで本当にね、ちょっと本当の感想を言うとですね、いや確かに、いやこれはねありがたいですよ本当に。
嘘の感想言ってんじゃねえぞタコスケ。
星3っていうね、しかもこれでね、応援してねえだろ、こいつ。
ねえ、3なの結局のとこ。
星3です。いや分かるよ、これ星5なら分かる。
そう。
いやあのね、これ怒るとこなかったとしたら星5だったらなかったわ。これこいつはよ、
何結局何3なの、
こいつは星3です。
もういっす、てめえ、てめえのさせるから。これはカットします。
それはカットかピー入れてください、お願いします。これだけ言っといてなんだけど、逆に引くぐらいだったからね今の俺口は。いやでもね、改めてでもね、ちゃんとこれ読み返したんですよ、真摯に受け入れようと思いましてですね、うん、確かにこれボソボソしてるんですよね僕ね、これは確かに、うん、生まれつきですこれ。だけどちょっとね、気もでもちゃんと喋ったらもうちょっと聞きやすくなるだろうなっていう感じはあるんで、
もう聞きやすくって言ってるけどな。これ大輝さんがいかに短期か分かったよね、みんなね。いかに、
ふざけんじゃねえ。クソったれ、
短期だね、ほんと。
応援してんだったらもうつけろ。今日ですか、
分かったよ今日何なの今日。いいんだよ。
今日はですね、やりますか、今日はマザーテレサについてね、紹介したいと思います。
珍しいね、なんかそういう有名どころ。
そうなんですよ、マザーテレサね、皆さんはすごくポジティブな印象を持ってるでしょう。はい、じゃあこれ紹介しますよ。
はい、ダンペンキャース。さあ本編のお時間でございます。
はい、本編のお時間です。大輝です。はい、
あの感想をいただいたやつを一応見たんですよ、
うん、はい、
あのセカ編のね、ハッシュタグのツイッターで毎回あの皆さんがご投稿いただくやつ見て、
はい、
見たんですよ。私あの曲挿入歌とかちょっと BGM 変えたんで、ちょっと誰か言及してないかなと思って、
はい、はいはい、
あのお一人だけあの触れていただいてまして、
はい、
あの MSM さんありがとうございます。
あ、 MSM さんね、
ドラクエの新曲かかっててエモいを感じてましたって、これよく気づいたね君は。おい、よく気づいたね君、うん、ドラクエの新曲ここ私の口笛でね演奏させていただきました。
ああれ口笛なんだ。
あ、はい、
あ、え、それ口笛で、
私の口笛です。
あ、そうなんだ、すごいね。
はい、いや、よく気づきましたね。
いや MSM さんすごいわ、トミもすごいけど。
ドラゴンクエストモンスターズより星降る祠でございます。
へ、はい、そうなんだ、適当に作ったやつかと思った、トミが。
だとしたらめちゃくちゃいいくない。
分かんない、その元のやつ、
その才能あったらもうちょっと生かして生きてるわ。あんな、
あの口笛のやつ、そうなんだね、あれがドラクエのやつだったんね。そうです、 MSM さんが言ってたやつ、
はい、そうです、そうです、なんかこれ経緯があるんですけど、
はい、
まあ、編集してて、
はい、
テンプレをいじっていつも
ガチ
ャガチャやってるんですけど、なんか間違ってこのテンプレのエンディング消しちゃって、
はい、
あれエンディングどこだっけってなったんで全部変えました。
え、消しちゃったの？
あ、大丈夫です。あの本編のエンディングはあります。あ、テンプレ2個あるんで、変態戦士大戦の方のエンディングの。
なるほど、ね、そういうことか。
だ、なんかあれあれ、まあ、であの引っ張ろうと思えば引っ張れるんで別に。
なるほどね。
あのエンディング変えずにねいけるんですけど、
ほうほう、
なんとなく気分変えて。
なるほど。
だ、本編は今まで通りの BGM でいきますが、
ふんふんふん、
ちょっとね変えました。
なるほどですね、わかりました。
はい、
なんかあの
新規一
点ですか。
はい、
今日はですねマザーテレサについてね紹介したいと思います。
はい、
はい、マザーテレサはなんか皆さんね国語の教科書とかでも出てきてるんじゃないかなと思いますけどね。
この人ノーベル、私は数学にも出てきましたけどね。
え、出てきてないだろそれは。全く関係ないだろ。そこだけ
虚言癖があって、僕虚言癖があって。
でかいな虚言が、分かりやすすぎんだそれ。
虚言癖があって。
そう、分かったよ、
すいませんね。
嘘だったのね。じゃあ、そうだけどマザーテレサってなんかあれですよね、すごくなんかその献身的に人を支えたみたいな印象がめちゃくちゃありますよね皆さん多分。
いやいや、それジャンヌダルクだろみたいなツッコミ今耳の奥ですごい聞こえました。
何が耳の奥って何で、誰かからささらかれた。
そう
そうそう、うん、お告げがあった。
お告げがあった今。
分かりました。まあまあまあまあ、まあ、
分かりましたって何、分かりましたって何。
ああ、そういうことがあったんだな、分かりましたっていうことですよ。
分かりましたって二度と言わないで。
分かったよ、
分かった気にならないでよ、分かった気にな、分かったって言わないで、分かった気にならないで勝手に。
メンヘラ彼女。はい、マザテレサ1910年に生まれてますね。もうもちろん亡くなってて1997年。
そんな前の方だったんだ。
そう、めちゃくちゃ前の方ですよね。1997年に亡くなっております。
90s にね。
何ですよ、なんかバスケットボールのチームにありそうな。
90s にやるね、ボツったのね。
ボツったとか言うなよお前。
成人だとか言った。なんか最近のさ、推しみたいな感じで。好きのことを知っているみたいな感じで、死んじゃうことをボツっていうみたいな、
ね、ボツったっていう。、
うん、ボツったみたいな。ちょっと感じ謹
慎すぎるだろう、死んだとは思えない。
いや、なんか死を重く捉えるみたいな風潮もやめよう。
そういう感じで来るのね。まあそうだね、まあまあでもね、この人死んだ後にいろいろね称えられてね、功績とか認められたりする部分もあったんですけど、この人ね、うん、悪い人でもあった。
今日は割と教養だね。
いや、教養だね。まあ教養、うん、そうだね。まあなんかいいと思われてた人が、
マザーテレサという人物のね。
そう、マザーテレサの、まあ、裏の顔みたいなとこかな。
ああ。
うん。
本当はファザーテレサでしたみたいなね。
出たよ。関係ねえ、意味わかんない。どういうこと？そこの
気分で。いいね今日。ファボファボファボ。
いいよ。ファボしてくんじゃねえよ。喋りづらいんだよ。ちち
ファボってさ、ちょっと見下してない？見下してない？
いや、
人を評価するって見下してるよ、
ね。いや、俺も思うよ本当に。いい、ね、本当にね、いいですねとかさ。
うん。
あんまり目上の人に言わないもんね。
人を褒めるってなんか難しく
ない？いや難しいよ本当に。いいと思ってるのにね、いいって言ったらなんか。うん、
それを踏まえた上でファボ。はい、今の話踏まえた上でファボです。
ムカつくやつだなこいつは本当に。
はい、
じゃあ行きますね。
はい、
この人はまあ、ノーベル平和賞を取ったっていうことでね、こうもめちゃくちゃすごいことですけど、まあ、長期間にわたる献身的な働きによって苦しみの中にいる人々を安息をもたらしたっていうのが、まあ、受賞の理由ですよね。まあ、本当にお金のない人とかね、もう本当に身寄りのなくてもう死にそうな人とかたくさん助けましたみたいなのがね有名ですけど、あとはカトリック教会の聖人なんですよね、うん、この人ね。聖人ってもう本当すごいことらしい。めちゃくちゃすごいことで、まあ、これもローマ教皇によって認められるっていうことでね、名誉ある、もう、まあ、亡くなった人 で、いろいろな功績が認められると成人になるらしいんですけど、これもめちゃくちゃすごいことらしいですね。
はい、なるほど。
はい、まあ、生い立ちとかのところをね、たくさん紹介すると時間がいくらあっても足りないので、まあ、簡単に言うと、まあ、あれですよね、シスターですよね、修道女で貧困とか病に苦しむ人々を救済するっていうのに生涯時間を捧げたっていう感じで、
はい、
であとは世界各地に診療所とか孤児院を設立したっていう感じなんですよね。で、一気に36歳の時になります。で、36歳の時に黙想を行うためにダージリンってインドに、まあ、これも重要なその黙想とかする場所としてすごく有名な場所に向かう汽車に
乗っていたんですよ。黙想って何、あの 木ってこと。
黙想ってね、なんか、なんかね、瞑想に近いような感じらしいね。だから瞑想とはね、
そういうことね。
そう、なんかね、一応違うらしい。違うらしいんだけど、瞑想はもっとなんか、なんだろうな、一つ、なんか何も考えないとか、なんか一つのことに集中するとかなんだけど、黙想はなんかもっとこう広い概念で、なんかいろんなことに思いを巡らせるみたいな、そんな感じらしい。まあ、簡単に言うと似てるようなことらしいんだけどね。
今あれかと思った。彫層とか土層とか仮層とかの中に、
ああなるほど、シスターだから、ね、埋めるのか、そういうのもやりそうだけど、
黙想ってことね。
うん、
まあ、黙る方ね。
そうそうそう、まあカトリックだからね、この人ね、いろいろそういうお祈りとかさ、そういうのもやるんだろう。黙想とかそういうことね。うん、で、神様からお告げがあったわけなんですよね。
うん、
で、全てを捨てて最も貧しい人のために働きなさいみたいなね、神様の声が聞こえたと。で、そこで決意したわけなんですよね。うん、で、貧困街で学校を建てる。で、街で死にかけてる人を見ると、その見取るね、ために、まあ、その建てた施設に呼んで見取ってあげたとか、ね、で、これが彼女が残した大きな社会貢献の一つっていう感じですよね。これもめっちゃ有名ですよね。学校とかでも習うかなと思います。で、もうね、結構ね、この36歳、まあ、40代前、もう直前ぐらいにも超有名な人なんですよね。世界的にもこの人の貢献活動がね。
うん、
で、なんかイギリスの BBC ってありますけど、報道機関のチームが、うん、まあ、撮影しに行くわけなんですよね、彼女の施設はね。まあ、なんかそのシスターたちがね、こう看病してるところを動画で撮ってたらしいんですけど、まあ、めっちゃ暗かったらしいんですよね、うん、そこがね、薄暗くてね、まあ、本来だったらね、ここの動画って、ね、なかなか薄暗いからちゃんと映んないはずなんですけど、まあ、最終的に動画を映してみたら、うん、めちゃめちゃ綺麗に映ったらしいんですよね、薄暗い中でも、うん、でも監督とかが、うわ、これ神の力だみたいな感じで、まあ、実際にはそのコダックの新製品がめっちゃ良かっただけだったみたいな感じなんですけど、まあそんなもあってね、いろいろ、まあ、まあこの人もしかしてすごいパワー持ってる人なんじゃないかみたいな、こう世間でも有名になってくって感じなんですよね。まあ1979年に彼女はノーベル平和賞を取ると。で、世界中でもめちゃくちゃ有名になると、うん、で、これがちょっと
ね、怪しい動きは何なんですか。
主な動き、主な功績はだからあれよね、うん、だから多くの人を、苦しむ人々を助けるっていう慈善活動だよね。
うーん、
だから診療所とか孤児院を作ったりとかね、
うん、
人種に関係なく、彼女白人ですけど黒人に対してもとかね、だからまあ平和賞だからね、まあ、この人が平和の象徴として受賞するって感じなんですよね。まあ、ただね、なんか、まあ、実際まあちょっとここら辺からね、怪しい発言とかもちょこちょこ出始めていたっていう感じなんですよね。受賞のタイミングで、まあ、ちょっと問題発言があるわけなんですけど、で、平和の最大の破壊者は流産することだみたいな感じで言ってるんですよね。流産っていうか堕胎、自分で自ら子供を下ろすことがもう一番 この破壊者っていう風に表現してるわけなんですよね。
なるほどね、
うん、意図的に死ぬ子たちはたくさんいるっていう感じで、で、なんかもう今日の平和を破壊する最大の要因がこれですみたいな感じでめちゃくちゃ批判したっていう感じで、まあ、ただなんかレイプとかでも妊娠してしまう人とかも中にはいるわけなんですけど、この時代からもね、まあ、そういう人の堕胎も禁止するみたいな、禁止っていうか、まあ超否定するみたいな。
カトリックの感じですか。
あ、そうそうそうそう、カトリックの伝統的な考えらしいですね、これがね。
うん、
うん、で、否認具も否定みたいな感じだったらしいですよね、うん、よく知ってますね。カトリックってそんな感じらしいですね、伝統的に。
カトリックはそうですね。
へえ。なんで知ってんの。
あとプロテスタントも、うんうん、一部
ああそうなんだ、
あります。
めっちゃ詳しいな、まあ、この人はもうめちゃくちゃ純粋なカトリック教徒なんで、そういう感じなんですよね。まあ、ただね、これでも実際この、ね、この否定によって苦しめられる人たちもたくさんいるってことで、もうジャーナリストとかもね、本当にこの人貧しい人たちの奉仕者なのかみたいな、ちょっとこうね疑い持ち始める人たちも出てきたっていう感じなんですけど、うん、でもこの時点でなんかこの異議を唱えるような本を出版する人とかね、この人のカトリック教徒の奉仕者であって、まあ、平和の象徴ではないでしょうみたいなこう批判とかもちょっと出始めてたらしいですね。
実際やってることだけ見たらさ、
うん、
人助けではあるけども、その目的がちょっとってことだったりするってことでしょ、
うん、そうだな、
目的がカトリックを広めるためだったんじゃないかみたいなことでしょ。
あ、そうそうそう、実はなんかその、うん、まあ、実際その、まあ、このマザー・テレサをこう称えることがカトリック教徒にとってめちゃくちゃプラスになるっていうね、もうこのカトリック教会自体がかなりもう弱体化し始めてる状況だったから、まあ、あえてこうマザー・テレサをねこう上に持ち上げることがこのカトリック教徒をこうプロパガンダっていうかこうどんどんこう増やなんていうかアジテーションというかどんどん盛り上げるためには必要だったとか、そういうような陰謀みたいなのも出てたね。でもね、施設のずさんな実態っていうのもね結構ね明るみになっていて、結構ねどうなんっていうのも結構いろいろ話ありました、
うん、
で1994年の医学雑誌のランセットの編集長がね、結構マザーテレサ、ランセットってもうめっちゃもう超有名な医学雑誌がある、世界の5つぐらいに入る雑誌の中の一つなんですけど、まあ、そこのね編集長が、まあ、結構実態を明かしたみたいなのがあって、まあ、詳しくね後でも説明したいんですけど、その施設で結構その看取りとかなんか医療を行って社会貢献しましたよみたいな有名ですけど、まあ、実態は、まあ、結核患者さんを隔離させないとか、入居者とかねその患者さんに関しては冷たい水で風呂に入れさせるとか、注射器は殺菌されないで再利用するとか、で末期がんでも鎮静剤を使わないとかね、だったらしいっすね。
なるほどな。そう、
結構痛みとか苦しみにすごく惹かれていたらしいっすね彼女は。
ああそうなんだ、うん、自然と受け入れなさい的なこと。
そうそうそう、で理由としてはそのキリストの銃なんて、キリストも貼り付けで最後さ亡くなるじゃないですか。
ああ、
そう、
はいはいはい、
その苦しみにキリストと同様にね、苦しみに耐えることは素晴らしいことですっていう教えを信じてたから、末期がんの人でも鎮痛剤を渡さないって。でなんか人間にとって最も幸せなのはキリストの苦しみに参加できることですみたいな感じで言うわけなんですよね。
うん、
だからでも患者さんはもうがんってさ、なんかもう最も人間が痛い痛みらしいですよね、がんの痛み。
カトリックの方が基本的にさ、うん、はい、ちなみにカトリックとプロテスタントの違いって知ってます？
いや詳しくはよくわかんない。なんか新しい方がプロテスタントって感じです。
いや宗教革命あったじゃないですか、
うん、
あの時にこう分かれてったんですよ、カトリックとプロテスタントって、
うんうんうん、
でもカトリックはキリストの母のことを、
はい、
こう聖母って呼んだりするんですよ、
はいはい
はい、プロテスタントは、
はい、
まあ別にその聖母マリアみたいな考え方がなかったりとかするんですよ。映画のさダヴィンチコードとかでさ、オプスデイっていうさ、キリストと同じようにさ足にさ、
うん、
鎖みたいなさ、
うん、
巻いてたりしてさ自戒を、
うん、
してたりする、はいはいはい、あれそこら辺はカトリック系ですよね。
う
ーん、あと、まあ、そもそもローマ教皇がカトリックじゃないですか、うん、
そうだね、そうだね、
だからその聖人として認めるみたいな、それカトリックだからあり得たことですよね。
はいはいはい、そうだよね、
うん、
そうそう、だからそのバチカンとかともねこのマザー・テレサは結構深いつながりがあったらしい。
うん、
うん、まあ何か政治的な要素とかでもね、宗教的にも、うん、まあ都合がいい立場でもあったっていう感じなんですよね。詳しいっすね富井さん、いろいろ。まあそうなんですよ、だからもう超熱心なカトリック教徒ですよね。ここら辺は詳しくないからな、そこまではちょっとあれですけど、でなんかその痛み自体はね、キリストが あなたにキスをしてるっていうことなんですよみたいな説明とかもしたわけなんですよね。
だいぶ過激だね。
過激だし、ちょっとなんか自己解釈がなんかね、結構なんかなんていうか、すごい雑、勝手に解釈してる部分がすごく広いみたいなのことはね書いてあったね。
あ、そうなんだ。
うん。
でお金が、現代的に考えたら異常なんだろうね。
そうだね。まあなんか根拠がないっていうか、医がなんか医療的にはさ、なんか説明がつくことが今はさ多いからさ。
ああ。
うん。まあそういうのは信じない人たくさんいるだろうな。まあエビデンスがないという感じだね。コロナとかでよく言われてたけど。
はいはい。
うん。でお金がない中自分を犠牲にして、で貧困の人に医療をする場合だったら、なんかね結構施設がずさんだったりとか、医療がまあちょっとこう設備が整ってないとかだったら仕方ないなって思われる部分もそれでもダメだと思うけど、ただ世界からめちゃくちゃ募金を集まってたっていう感じなんですよね。
マザーテレサのおかげでね。
そうなのにめちゃくちゃずさんだったっていう。
53万回も聞いてくれてありがとう。後半もよろしく。
でも会計は超不透明。ただ過去に関わってる。そうそうそう、まあ、とにかくね60億円ぐらいのお金割ったらしいですね。まあ諸説あるんですけど、うん、まあ他にもいろいろね募金とかめちゃくちゃあったのに、まあ、それを医療には貢献しないっていう感じだったらしいですね。
うん、
でバチカンに預金されてたらしいですね。バチカンのいわゆる中央銀行的な、日銀的な感じのね。
あ、なるほどね。
うん、まあところにね預金されてたと。お金はあるのに十分な対応しなくて、自分自身の特殊な価値観で対応するっていう感じなんですよね。
へえ。
そうで、彼の施設、彼じゃない、彼女のね、その施設に、このね施設にボランティアで参加した男性がいたわけなんですよね。
うん
うん、でその人の意見として、その衛生状態の劣悪さとかスタッフの医療知識のなさがもうめちゃくちゃ驚いたみたいな記事が出てて、でもう医療の経験がもうほとんどないし、訓練もないみたいな、研修もないみたいな状態で、でさっきもありましたけど、注射針はお湯でもうささっとこう洗い流すと、で殺菌もされないと、で結核も一緒の部屋にいるっていう感じなんですよね。
なるほど。
で糞尿で汚れた服とかもね、もう調理器具も同じ部屋に並べてって手洗いするっていう、もう戦時中みたいな内容だったみたいなコメントも残してるわ
けですね。戦争後ではあるってことでしょ。
その時はそうだよね、戦争後だよね、戦後だけど、第一次世界大戦の収容所のようだったみたいなコメントも残されてると。ただね、彼女その、まあ、心臓の病気を抱えるんですけども、後にね、で自分自身の病気でペースメーカーをいらないといけないってなるわけなんですよ。
はい。
すると、もうめちゃくちゃ先進的な医療ですぐ麻酔するっていう。
うん。
でまあちゃんとした医療を受けるっていうね、お金払って。
ああ、
うん、なんなんて感じだよねこれ辺とかね。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
そうね。まあでもね、患者さんにはもうお風呂も水で洗わせると。でボランティアがね、そのさっき言ってたね、彼の名前ヘムリーって言うんですけど、まあ、給湯器を設置しましょうかみたいな、もうこれ水で患者さん風呂入れるのさすがにかわいそすぎるみたいな、寒いしみたいな。そしたらテレサは、うん、まあ、イエスが望んだことなのでそのようなことはしないでいいですみたいなこと言うわけなんですよね。でこの人はこのリスポンシブルチャリティっていう、本当に今もある慈善団体なんですけど、慈善事業を立ち上げるっていうので、責任あるチャリティみたいな、もうこんなわけのわからんところにお金を集めて、全然患者さんのためにもなってないしダメだみたいな、これを契機に、まあ、実際に今もね、それある事業団体を立ち上げるっていうこともあったって感じなんですよね。はい。でシスターの驚きの生活っていうので、で、まあ、実際ね、もうその後一回ここで働いてたシスターの人たちが後になんかその経験を話してる内容もあったので、ちょっと紹介したいんですけれども、メアリー・ジョンソンっていう方なんですけど、19歳でテレサが立ち上げた団体に入るわけなんですよね。で彼女20年間シスターとして最低限の生活をここで送ったっていう感じなんですけど、 で、その内容なんですけど、まず所持品は最低限でなければならないっていうので、で両親の写真もダメっていう、持つのがね。服はもう2枚だけで毎日手洗いみたいな、
うん、
で新人が来ると髪の毛を全部もう剃り上げられるっていう。でもおやすらしいよ、うん、全部。
なるほどね。
ああで、なんか友達作るのもダメだし、シスター同士で親密になるとめっちゃ怒られるっていう感じだったらしいですね。で10年に1回しか家にも帰れないし、シャワーも冷たいっていう。で日曜とか祝日を除いて基本的にはね、もう残業の時間よみたいな感じで言って、で何するかっていう感じなんですけど、うん、何すると思います？
耳かき
日曜祝日を除いて全部耳かきはしないだろ鼓膜いくのよ、そこまで。あんまりあんまりやりすぎると血出るだろ。
分かった分かった分かった分かった。
何ですか？
爪の赤ほじりだ。
赤ほじりもやりすぎたらもっとピンクの部分なくなるだろう。
すいません、
ちょっと意味わかんなかったね今のは。でね、残業の時間よ
ー知らない
って言って自分で自分を夢中するっていう。
ああ、それまさにオプスでいい的なやつじゃん。
あ、そうなんだ、うん、でもビャーってビャーってやるらしいです自分で。
うん、あのキリストと同じ痛みを受けるんで。
あ、そういうこと？そうなんだ。
うん、
なるほどね。だからね、本当にカルトの特徴を持っていったんですけど、もう本当にカルトとはもう真逆って言われてたカトリックと深く結びついてるので 明るみには出づらかったって。で確かにテレサ自体は貧しい人への思いやりがあったかもしれないですけど、もう本当に現世よりも来世でみんなの境遇を良くしたいみたいな、現世は痛みも受け入れてもうあの死んでも OK みたいな、ちょっとそういう感覚はあったみたいなと書いてましたね。はい、
なるほどね。
そんな感じです。
まあこの話が本当だとしたらってことだよね。
まあそうだね。ちょっとね、ここでなんか言っておかないといけないのは、テレサ確かにその貢献活動もたくさんしてて、
うん、
でなんか実際にこのテレサ の行動を尊敬して2000人ぐらいのその後のね、まあ、シスターとかあとはその医療従事者とかがね世界でこう今活躍してるみたいなのも実際にあるから、まあ、それは本当の社会貢献ですけど、本当に細かく見てみると、
うん、
うん、っていうところも結構たくさんあったっていう事実が残されてるっていう感じですかね。だから
本当に事実として残されちゃってる。
そうそうそうそう、だから見方によっては、うん、そうそうそうそう、だから見方によってはもちろんいい人っていうところはあるのかもしれないですけど、見方によっては、うん、どうなんみたいなところも結構あったっていう裏の顔っていう感じですね。
うん、なるほどね。
はい、な感じです。どうですか、
うん、かなりあれなんだろうね、そのこうあるべきみたいなのが考え方としてかなり根強いわけだよね、うん、
そうだね、確かに。まあ、なんかそこはなんかあれよね、もうなんか曲げないなんかすごい強い意志が感じるよね。でもなんかさ、ね、なんていうかな、その理不尽とかさ、なんか自分のエゴがあったりさ、お金のためとかそういうわけでは一応ないんだよね。本当考えの中心にキリストがいて、でそれのために何をすればいいかみたいなところがめちゃめちゃ強くある人っていう感じですよね。
まあでもこれはなんか知っておいた方がいいね。
ああそうだね、プラスだけの一面ではないっていう感じですかね。
なんかマザーテレサイコールいい人。
そうだね、なんかエジソンに近い感じかもしれないね。エジソンも紹介したけど、一見めちゃめちゃいい人みたいな感じでね、電気とかもあって、
うん、
まあどっかでね義務教育でも習えますよね、社会で貢献した人みたいな、その人たちの裏の顔的な感じかもしれないですね今回は。
人間って本当にあれですね、
はい、
本当愚かな生き物ですねそりゃ、
うん、
追放されますね、エデンの庭から。
エデンの庭ね、なんだっけそれ、
はい、
なんか、ま、アニメだよね。
アダムとイブです、うん、アダムとイブです。
あ、 そっか、全然違ったわ。なんかそれもチーフにして。
アダムとイブって何だか知ってます？
アダムとイブってなんか、キリストのお母さんを、あ違うか、最初の人類の最初の人たちみたいな感じだっけ。
あ、そうですそうです、うん、まずアダムが作られて、
うんうんうんうん、
でその後に、
うん、
あのアダムのあばら骨からイブを作ったんですよ。
へえ、意味わかんないね。
でそこであの、うん、蛇が、うん、あの実食べるといいよって言って食べたのがリンゴなんですよ、
うん、
で実を食べると、
うん、
やべ恥ずかしい、やべ裸恥ずかしいってなって、
うん、
でこれがあの人と動物との違いになっていったとか。
へえ、そうなんだ。
はい、
なんで知ってんだよそんな細かい話まで。キリストとはじゃあ関係ないんだ、あのそこは。
まああのそもそもの考え方として、
はい、
あのキリスト教っていう中の聖書、
はい、
聖書の中にあるアダムとイブの話がこれなんですよ。
なるほどね、そういうことか。
はい、でエデンの、うん、エデンを追い出されて人間の世界に来て、
うん、
あのアダムはとか人は、
うん、
死ななきゃいけなくなったっていう話です。
うーん、
だからもうすでに神から見放されてる人間という種族はそもそも人間の時点で成人になろうがなんだろうが、
うん、
汚ねえってことです。
ああ、そういう考えなんだ。
それは私の考え方。
なんだそれ、あれキリスト教、
つまり
違うか、新興宗教かなんか。
違います、
新しい、
は
い、
私は
過激過激
なんですけど、セカウェイ教なんですけど、セカウェイ教の幹部やらせてもらってます。
キャンプじゃないんだよ。
だからもうね、人間な時点で、
はい、
浅ましい生き物なんですよ。
ああ、そういう考えなんだキリスト教の人たちって。
いや、私の考えです、それ
は。まだ続いたんだ。うん、
だからマザー・テレサもやっぱ人間だなっていう。
うんうんうん。
まあ、人間ですよねっていう感じですよね。
そうだね。でもなんか、
う
ん、
人間ってそうよねっていう。
浅ましいなってこと？
まあそういう部分っていうのはどうしてもこの見方の話だと思うんですけどね。
うん、
カトリ、じゃあ例えばその病院の患者の人が全員カトリックで同じ宗派の人だとするじゃないですか、
はい、
そしたら、
はい、
別にマザー・テレサのその行動に理解をしてるはずだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
カトリックじゃない側から見たらやばいだろそれって思う、
うんうん
うん、でマザー・テレサにとってはそれが普通じゃないですか。
そうだね、うん、まあカトリックの人たちからしても普通と。
そうそう、ただ自分がちょっと病気になった時に、うん、いい施設でいい治療を受けるみたいなのはマジで人間っぽいなと思いますけどね。
確かにな、めっちゃ痛かったのかもしれないね、途中までやったりとかして。
痛い
痛い痛い痛い痛い痛い、
鎮痛剤よ。やっぱ人の気持ちって自分が受けないと分かんないじゃないですか。
そうだね、それはあるね。
やる側ってのは気軽にできちゃうんですよ、うん、やっぱどうしても、
まあ、
選択肢があるとやっぱ人間ってさ揺れちゃうんじゃない。
揺れちゃうよね、何かともね。
マザーテレサの患者たちは選択肢ないじゃん、
はい、
マザーテレサにあ ダメダメって言われたらもうさ、
うん、
いやちょっと麻酔お願いしますとかないじゃん、
うん、
マザーテレサにはその時、はい、あのダメダメって言う人がいなかったわけじゃん。
うん、
麻酔お願いしますって言ったら、あ、分かった麻酔ねっていう人がいたわけじゃん。
はいはいはい、ああそういうことね。
そうそうそう、マザー・テレサがあの主じゃないから。
そうだね、うん、
だそこまで自分を律することは難しかったってことじゃん。だから人間に成人として認められたんじゃない。結局成人って決めるのって人間でしょ。
そうだね。しかもなんかもうこれもね、なんか利権っていうかさ、そのカトリック教を
ね、
をどうするかみたいな、なんか社会的に地位のあるさ立場にするようにどうするかみたいな感じで、うまく利用された感じもあるよな。でもさっきも言ったけど、
まあそうかもしれないっすね、うん、まあ結局カトリックの方がねアメリカとかではやっぱ多いですからね。
そうだよね、すごい人口だよね。
はい、
まあでも詳しい人から聞いたらなんかちょっとツッコミどころとかあんのかもしれない、いろいろ、おいおいみたいな、混ざってしてそんな悪いやつじゃねえだろみたいな、
まあそういう意見は絶対あるでしょうね。
まああるでしょうね。まあちょっとすいません、見てください自分で詳しく知りたい人まあでもね、事実としては結構いろいろ見たんで、まあ間違ってはいないはずです多分。まあちょっとでもニュアンスとかが違うとかあるかもしれないですけど、
反対派の意見とかじゃなくて、
うんうんうん、
反対派の捏造とかじゃないってことでしょ。
ああまあでも陰謀みたいな感じになってるところはあるかもしれないですけど、まあでもそのさっき喋ったところとかは、
はい、
うん、
なんか珍しい題材ですね、うん、世界変態大全としては。
そうかな、
だってマザー・テレサの変態なところ一個も出てこなかったんで、
うん
うん、
まあなんかでも
報道だよ、報道、世界報道大全だよね
あれですね、ぜひ皆さんまた評価もしてください
その話か
はい、フォローとかね、
はい、
ぜひ。あと星3とか1とか2のレビューとか大丈夫です。
それさ
今ここまで聞いてくれてるしね、変態選手の皆さんは。
はい、
いやでもあれなんかやっぱ落ち込んじゃいますねやっぱり、落ち込むっていうかなんかもう、
私はそんなことないですけどね。
まああなたはないかもしれないですけどね。いやなんか、
いや大輝さんの話なんで僕は大丈夫です。
お前はやべえやつだな、お前本当赤の他人じゃねえ。
僕のことは何も言及されてないんでよかったと思います。
やべえだろ本当に。あなるほどねって思ったもんね俺もね。あなるほどなるほどって、あこれ星1とかついてるのはあ俺のせいねみたいな、あ、ね、はいはいはいみたいな、
うん、
俺かみたいな、
うん、
もう、
そうだ
よね、死ねえやみたいな感じで思っちゃったもんね。
うん、そうだね、うん、本当に反省してもらって
っていうのは嘘でね。まああれは表出した氷山の一角ということで、ほぼほぼ埋まってるのはトミーだろうと、そういうふうにすることで俺のモチベーションを保つと。
いやごめんなさい、大気
人の戦士ながら
1つけてる人みんなのコメント書いてください本当気にしいだよねマジで本当気にしいだよ。
いやいやいやいやいや本当に、でもねそういう意見があるっていうことは理解できましたから、本当に皆さんありがとうございますぜひまた引き続き世界ヘッド体制よろしくお願いしますね、
はい、お願いいたします、はい、
ということで、じゃあまた、はい、バイバーイ、
バー
おーい。